の猫のくらちゃん沖縄の旅。皆さんこんにちは、こんばんは。私は宮崎鈴鹿です。今日もよろしくお願いします。今日は10月8日、もう今年もあと2ヶ月切りました。そして10月8日、もうすぐ運動会とか体育の日がちょうど来週の月曜日なのかなにありますよね。私は、足が速かったんですけど、リレーの選手だったんですよね、小学校の時。でもそれは小学3年生から6年生の4年間、リレーの選手で、最初はむしろ足遅かったんですよ。小学2年生の時にね、50メートル走で転んじゃったの。で、それがすごい嫌で、なんかさ、給食の時に、運動会のビデオをリプレイするんですよ。そのクラスで。給食の時間に。で、私転んじゃったのがすっごく恥ずかしくて、その自分の番のところが見たくなくて見たくなくて、なんかもうその自分の映像が来るか来ないかでヒヤヒヤして、いつも冷や汗かいてた思い出があります。それぐらいなんか転んだことが恥ずかしかったんです。で、逆にそれがきっかけで陸上部に入ることにして、部活動じゃなくてクラブ。で、毎週日曜日は陸上クラブに行ってたんですよ。で、それで突然足が速くなって、もう3年生からリレーの選手に選ばれたっていう。だからほぼ足が速くなったのにかかった時間って、一年未満ですよね。その転んじゃったのがきっかけで2年生の運動会で。で、もう3年生の運動会では、リレーの選手に選ばれてるってことは、その、賞味1年以内じゃないですか。10月の運動会だったとして。だからね、まあ、その失敗が結局いい経験になるんだなって、その時かな、人生思ったし、こう恥ずかしい思いしたからやろうって思って、その後足が速くなって、こうみんなから選ばれるぐらいの速さになったんで、やっぱね、人生失敗して、たくさん経験していくのが大事なんじゃないかなって思います。その時に多分2年生の時にね、転ばないで、しかもかけっこが1位だったら、絶対私陸上クラブに通わなかったの。で、そうすると多分あんまり速くなかったっていうかさ、低学年の時の足の速いっていうのはあんまり意味ないじゃん。ほら、小学校の時に頭が良かった人ってさ、そのまま頭がいいとは限らないんですよね、結構。なんで、まあ良かったなって思う、いつものこの10月になるとそう思います。でも大人になるとさ、なかなかそうは言っても、失敗って何したらいいんだろうって思いません？なんか難しいよね。失敗して経験しようって言うけど、どうしようってなってさ、むしろ仕事とかだと失敗できないじゃん。そのために練習があるんだとか言われちゃうし、でもそれじゃあなんか、ね、難しいなーって思うんです。私ももっと経験増やして頑張って自分の実力つけて、もっとビッグスターになりたいんですけど、何をどう失敗したらいいかもあまり分かっていません。はい。今日は10月8日。何の日？角ハイボールの日。旅の日。東鳩の日。東鳩はどっちだろう？コンビニ ATM の日。永遠の日。蕎麦の日。入れ歯感謝デー。鳩関節の日。ということでございます。すごいね、今日。素晴らしい。いっぱいありますね。まず、角ハイボールの日。サントリー角瓶が発売されたことにちなみ、角ハイボールを広く知ってもらうために制定されています。私が一番好きなお酒はハイボールです。私、今、喉をポリープできていて、話すのとか、まあ、歌うのとか、ライブ配信とか結構制限しながら、日々を生きているんですけど、それでもなのかも、それだからなのかな。なんか、無性にハイボールがすごい飲みたくなっちゃって、この前も、宮城にね、仙台に野球を見に行ったって言ったんですけど、 なんか、その会場でハイボールが、なんかタイミングよく飲めなくて。ビールの売り子のお姉さんも、レモンサワーはあったんですけど、ハイボールはなんか、こっちまで来なくて。それで、あ、でもね、仙台のね、楽天ペイペイドーム、あ、楽天ペイペイドームじゃない。みずほペイペイドームから出ました。楽天モバイルパークですね。ドームっていうのは屋根がついてるんですよね。で、そこは屋根がないからパーク。すいません。で、これ野球ファンが聞いてたらめっちゃ怒りますね。一緒にするなって。すごい安いなって思いました。お姉さんが売ってるビールとか、なんか噂によると東京ドームだと、山崎ロック、一杯っていうか本当に指一本分1200円とか聞いたんですけど、まあ飲んでるものが違うからかもしれないけど、寒いからだと思うんですけど、東北で。ホットコーヒーをお姉さんが売ってて、ホットコーヒーなんてあるんだと思って、ラッキーと思ったんですよ。みずほペイペイドームはホットコーヒーなかったから。それで頼んだら350円だったの。めちゃくちゃ安くない？すごい安いと思って、感動しました。ご飯も結構、牛タン丼とか1000円ぐらいで食べられて、私は基本、福岡のみずほペイペイドームぐらいしかあんまり行かないんでわからないんですけど。なんか、安いなーって思って、いい場所だなって思いました。はい。その日もその球場で飲めなくて、その帰りにどうしてもハイボールが飲みたいと思って、ラーメンの山岡屋さんにハイボールを飲むため、だけのために行ってラーメンをちゃっかり食べてきたっていう感じで、その次の日も家で炭酸水とウイスキーを割って、ハイボールを今飲んでます。こんなんじゃ治らないよって思いますよね。そして、あと永遠の日。素敵だね。人は誰でも永遠を思う心があるという思いから永遠を考える日として制定されました。素晴らしい。この今日いろんな日があるけど、私は永遠の日に MVP をあげたい。永遠ってその8が多分あれだよね。8を横にしたら、永遠になるからだよね。こう無限の、こう、なんていうの？無限マークになるから。なんだろうけど、素晴らしい日ですね。確かに永遠って考えないよね。だって永遠なんてないっていうもんね。なんか人間はいつか死ぬからいいっていうね。なんか人間が死ななくなる薬を発明したら、人間はどうなるかって言ったら、みんな人に対して優しくなれなかったりするんだって。やっぱ痛みとか、その死とかの悲しみがあるから、優しさとかをこう持てるんだっていう話がありますよね。だから永遠がいいか悪いかって言ったら、まあわからないけど、思いとしては素敵ですよね。何かありますか？永遠であってほしいっていう時が。なんだろうな。私は、でも、美貌かな。なんかやっぱ年取ると、自分が、こう何歳になったらこういう見た目かなって想像してきないじゃん。しないじゃん。そなたどうなんだろうなって思うと、ちょっと、まあ怖くなっちゃったりはするんですけど、でも、まあ、時代、その時の時代になったらきっとそういう、今みたいに、なんか若くていいとか、こうシワとかがない方がいいとかで、みんな通るじゃないですか、シワを。そうじゃない時代であってほしいなって思ってます。ほら、美も変わるじゃん。昔はだって目が細い人が流行ってたんでしょ？かなり昔。で、今は目が大きい方が可愛いっていうじゃん。だから、あと私が老けてきたら、その時はもう自然体、ナチュラルがいいっていう時代になったら、なんかいいなって願ってます。でも本当そうなるかも、こうやって言うと。逆になんかシワがないのが不自然で、人間らしくないよ、君、みたいな、言われる時代が来てほしいね。私はこうナチュラルで生きてきて、きっと自分の良さはそれだと思ってるんで、 性格も含め、見た目も、こう、小細工をせず、36年頑張ってきてありのままを、こう、皆さんに見せてきたからこそ、そっちが願いですね。まあ、ナチュラルといえば、今お笑い芸人の中で、ハゲって言っちゃいけないらしいですね。っていうのが、最近、ツイッターとかのトレンドに、で、見て、そのハゲってよく言うじゃないですか？お笑い芸人。ツッコミとかで。ハゲ取るやないかいみたいな。それが最近禁止になった。ナチュラルって言わなきゃいけないらしいんですよ。まだそこまで、はっきりは決まってないっぽいんだけど、そういう流れになりそうっていう。まあ、どんどん厳しくなってってる。まあ、でも、そうだね。で、それなんでそうなったかっていうと、そのハゲに対しては結構、遅かったんだって、そう言われるのが。逆にその、じゃあ、他の言葉結構今ダメじゃない？その、それこそ、まあ、ね、他の悪口は、まあ、結構規制されてるのに、ハゲって言葉は、こう、最近ダメだって言われてるらしい。まあ、それはそうだね。まあ、どうなんだ。でも逆に、私は、その好きなんですけどね。だってその、なんか、清潔感があるじゃない？だから嫌いではないんですよ。例えば、その、いろいろ悪口があるかもしれない。私も確かに、まあそうだね。ハゲは悪いんだ。その、例えば、太ってることをそう2文字で言うじゃん。それの方が早く規制されたんだって。だからハゲが今、注目されてる。でもさ、太るっていうのは、まあ結局自分の問題じゃないですか。まあそれをね言ったら怒られるかもしれないけど、マラジオだから。でもその頭がそうなっちゃってるのは自然現象だって誰にも止められない。だから良くないなとは思う。その言うのが。でも、言い方もあるよね。例えば、ハゲてっても素敵だねとか、私はそっちのが好きとか、そういう風に言ってくれれば、多分こんな問題にはならないんですよね。だから取り方の問題、てか言い方、言ってる人の問題もあるなって、最近思って、例えば、私の大好きな、アーリーヌードルズさんとか。まあ、それをネタにして歌を歌ってて、むしろ希望を与えてると思ってるんですよ。素敵じゃないですか。私すごい感動しました。そういう人とか OK だと思うんですけど、まあさっきみたいに、お前ハゲとるやないかいみたいな、そういうツッコミは確かに良くないっていうか、まあその身体的ないじり、自分はこうなんだって言って笑われるのはいいんだけど、相手に対して多分言うのが良くないよねっていうところがある気がして、だからアリーヌさんとかはね、それでもこうかっこよく素敵にステージをやってるから、本当私は逆にそういう人たちは規制してほしくないなって思うし、要は単語、どういう単語を言うかより、どう捉えるかっていうことだと私は思ってて、なんかこうね、いろいろ人が生きていく上で何をしたかとかより、その後どう言ったかとか、どう相手に対応したか、どう謝罪したか、どう感謝したか、なんかそっちの方が私人生って大事だと思っていて、むしろそれが上手い人の方が人生うまく生きていけると、なんか末っ子の私は思っている。私末っ子だから、こうお兄ちゃんがいるんで、お兄ちゃんが親に怒られてるところを見て育ってきたんで、そういう意味で結構そのずる賢さで生きて、ずる、自分で言うとよくないね。まあいや、ずる賢さで生きてこれたっていうところは自分であって、自分でもでもそこが好き。なんか悪いことしちゃっても、その後の言い方で相手変わるし、逆にいいことしたのにさ、その後のなんか、言うことが悪すぎて悪くなっちゃう人もいるし、まあ要はそういうことなんじゃないかなって、結構人生において全てにおいて思ったナチュラルデイです。はい、だから逆に私はね、今この喉にポリープがあって、例えば声が枯れてるねとか、喉が悪いから音程が悪いねとか、言われるのもすっごく嫌なんですよ、私からしたら。その人たちが、ハゲとかナチュラルって言われるのと同じぐらい、私は結構傷つく。で、だからそれって単語で傷つくわけじゃないよねって、もう思うし、 あ、そうなんだって今聞いてる人も思うじゃん。だからほんとなんか、それを言ったら何にも喋れないよなって、最近思ってる私でございます。はい。石川さん？ねえ。寝ないでよ。ねえ、あくび聞こえんだけど、ほんと。そして10月8日、今日は、あと、入れ歯の日、あと、歯の日、ってことですけど、さっきね、実はね、いろいろそのナチュラルがどうとか、いろいろ教えてもらった、その話題は、なんとエンドウゴリラの朝から火曜っていうラジオをね、STV 放送と岐阜放送で、やってるのに、私アシスタントで出させてもらってて、それの話で今、ナチュラルの話が出ました。で、今日10月8日。入れ歯の日ということで、そのエンドウゴリラのゴリラさんっていう人が、なんと前歯が消しゴムなんですよ。で、それで、テレビに出ていて、オードリーの若林さん、オードリーの若林さんがやってる、激レアさんを連れてきたっていうなんか大人気番組がちょうど最終回をこの前迎えたらしくて、でそれにもう一回呼んでほしいレジェンドでゴリラさん呼ばれていて、その激レアさんに何回も出ていて、そのオードリー若林さんに、なんか君はレジェンドだねって言われたらしいです。すごいですよね。でもそれすごいよね。でも私はそのゴリラさんみたいに憧れないというか それでテレビで出るのはゴリラさんしかいないなって思ってるんで、そこに関して私は憧れとかはなくても、なんか違う生き物として見てるんですけど、すごい、いい悩みが。確かにその前歯が消しゴムでできてるって、初めて聞いたとき、1年半前。それどうやって作ってるのとか、自分で作ってるらしいんですけど、で、それ何個目って、歯って、ね、入れ替えじゃん。もう100個目ぐらいらしいんですよ。な、2週間しか持たないらしくて、消しゴムとか。って思うんですよ。で、最初に聞いた時はびっくりするじゃん。でもね、それがね、人って、慣れって怖いよねって思って、今、1年半ゴリラさんと一緒に番組やってて、別に前歯は消しゴムのゴリラさんで何とも思わないじゃない。もうそれが普通だって思う。でも、初めて私も聞いたときは、はぁって思ったんですよ。まあみんなも同じような聞くと思う。それ作ってんの？どうやって作ってんの？みたいな。すごいじゃん。そのために作るために、だって多分時間めっちゃかかるじゃん。それをなんか、毎週毎週やってるって思うとさ、なんか、普通に歯入れた方が良くないって思っちゃうけどね。まあそれじゃつまんないから、まあ芸人さんってすごいよね。なんかわざと歯を折る人もいるらしいですしね。その滑舌が良いのが良くないから、わざと歯を抜いて滑舌悪くしてるっていう、お笑い芸人さんもいるみたいだし、なんか歯って言うとやっぱ芸人さん関連ですごい思い出す。今日はそういう日ですね。なんかナチュラルとか、なんかこう、歯の日とか、まあそれで何が言いたいかって、まあ、結局人って慣れちゃうから、慣れって怖いよねっていう話で、皆さんもそう思いません？そういうことないかな？例えば、なんだろう。それこそほらなんか、こう可愛い人、よく可愛い奥さんとか可愛い彼女とか、こう最初はすごい勢いでゲットしたのに、その後は可愛いって一切言わない男とか、まああるあるですよね。その例、例えってさ、もう何個も出てくるけど、慣れちゃう人って、男の人の方が多いのかなってそういう意味では思ってましたけど。例えばさ、まあ親のありがたみにこうね、親がやってくれて当たり前って今まで確かに思っていて、それに自分が親になって気づいたりとか、そういう、なんか、感謝みたいなのをしていかないといけないよなって思って、じゃあ私のこのレジオも いつも聞いてくださってる皆さん、時間を空けて、楽しみにして聞いてくれていて、それってすごい当たり前のことじゃないし、本当にありがとうって思うし、初めて、こうラジオやって時に、ハッシュタグでコメント書いてくれた時とか、すごい嬉しかった。ありがとうって言ってたのに。あ、でも私は今でも言ってるね。今感動カットした。あ、なんかこの前もハッシュタグで鈴猫で書いてくれてたから、ありがとう、聞いてくれてって。言ってる。まあね、やっぱ慣れちゃうと、怖いねっていうところは、そういうところにありますね。遠藤ゴリラの、歯の消しゴムを見て、改めて思わされました。なのでね、推しとかもそうですけど、私からしたらファンの皆さん、スタッフの皆さんですけど、あと周りから、皆さんは推しとか、そういう人がね、いるのが、楽しいんだっていうことも、胸に刻みながら生きていけたら嬉しいですよね。だってなかなかそんな推せる人に会えないよね。なんかさ、私もそう思います。なんか私は息子の付き合いとかで野球とか見に行きますけど、やっぱなんか推しがいる人って素敵だなって、どの世界でもすごい思うし、自分がこんなにいい、全部いいって思えるぐらいの、やっぱ推しに出会える人、その出会える皆さんが素晴らしいなって思う。私はまだ心がそんなに柔らかくないっていうか柔軟じゃないから、全然そういう心に今ないなって思っているんですけど、まあ一番の推しって言ったらやっぱ自分かなって。私は自分が一番推してるなって思う。だって大好きなピンク、私が大好きなピンクを着てくれてるのが宮崎鈴鹿さんだし、しかもそれもちょっと可愛く着こなしてくれてるわけですし、そういうとこが推せます。今日も聞いてくれてありがとうございました。猫のクラちゃんとタイトルに入ってますが、猫のクラちゃんの主題歌は、来週で終わります。第13話までがお達成になりました。そして第14話かな、また新しいね、主題歌になるみたいなので、皆さんぜひ、お楽しみにしてください。そして私のその猫のクラちゃんの曲はですね、ただいまジョイサウンドでも聴けます。ジョイサウンドでピンクスカート宮崎鈴鹿と入れていただくと、猫のクラちゃんがあってですね、なんと私の声入りもあるみたいなんで、カラオケ行ってもさ、カラオケって歌うだけじゃないじゃん。なんかご飯食べたりお酒飲んだりするのも楽しいじゃん。まあ、つなぎとかでも流してもらってもいいし、喉疲れたなと思ったら、それ聞いてもらって休みながら、また自分たちで違う歌を歌ってもいいと思うし、そんな感じでぜひ使ってみてください。それではここまでのお相手は私宮崎鈴鹿でした。マシしてる。